聖書と福音の時間です。人間が両手両足を広げて仰向けに横たわり、おへそを中心に円を描くと、指先とつま先はその円に内接します。これはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたウィトル・ウィウス的人体図で、あなたも一度はご覧になったことがあるはずです。建築家の目から見ても人体は最高傑作だそうです。芸術作品ともいえる人体が偶然の産物とはとても思えません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。今から3年ほど前、日本有数の投資家武田和平さんという方が亡くなられました。日本の上場企業100社以上の大株主で、時価総額130億円以上の大富豪です。この方のすごいのは、バブル崩壊の時も全く傷を負わなかったことで、読みの深さでは他の追随を許さない方なのです。ある時、彼が部下と一緒にうどん屋さんに入って、うどんとおにぎりのセットを注文しました。炭水化物のコンビネーションですが、これがこの方の大好物なのです。ところが店員さんからぶっきらぼうに、おにぎり売り切れですと言われたのです。さて、その時彼はどう言ったでしょう。いや、もしあなたが食べようと思っていたものが売り切れだとそっけない態度で言われたら、お店の人にどう言われますか。残念でしょうか。別の店に行き直すと言うでしょうか。あるいは仕方がないなとつぶやきますか。武田さんの一言はこうです。そりゃおめでとう。目当てのものを食べ損なったのに、どうしてめでたいのでしょう。売り切れってことは、今日満員御礼だったということですね。それに対しての、そりゃおめでとうです。客から見たら売り切れは残念な現実になりますが、店から見たら完売という嬉しい現実になるのです。実に武田さんはお客なのにお店の立場に立って喜んでる。どうしてこんなにも相手の立場に立って喜ぶことができるんでしょう。大富豪だからです。余裕があるからです。気持ちが広い状態でいれるからです。そしてこの宇宙の中で誰よりも気持ちが広く、誰よりも偉大で飛んでいて余裕がある方は、全知全能の創造主なる神なのです。したがって神様という方は、あなたを思いやり、あなたの立場を理解し、あなたの祝福を誰よりも願い、あなたの人生の成功を自分のことのように喜び、あなた自身を喜んでくださる方なのです。この祝福に満ちた唯一の主権者なる神様の言葉を今日ご紹介いたしましょう。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、すべての人は神の前に罪人であるということです。ところで、法律というのは国によって違いますね。アメリカでは交通ルールは州によっても違うそうです。ハワイでは赤信号でも車は右折して OK です。しかしオレゴンでは、対向車線にスクールバスがストップすると、反対車線の車は全て停車しなければなりません。子供たちの安全を守るためです。ある国ではやっても許されることが、別の国では許されないということがあるのです。ある独裁国家では、支配者の気分一つで逮捕状なしの連行が横行していますね。しかし法治国家では絶対に許されないことです。それと同じように、 罪人の世界では常識として許されることであっても、清い神の前には見過ごしにはされない罪というのがあるのです。では一体どんな罪が聖書の語る最大の罪なのでしょう。聖書の中に心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが第一の戒めですとあります。第一のルールは、神をいついかなる時も第一として生きることです。ところであなたは、今までそのようにしてこられましたか？もしそうでないなら、あなたは最も重要なルールを破っていることになるのです。そして全ての人は自分の作り主を第一にして生きてきませんでした。神を無視して生きてきたのです。それで聖書は語るんです。全ての人は罪を犯したと。第二に、神は私たちの罪の償いをキリストにさせてくださったのです。それがキリストの十字架です。この手紙が書かれた時代、十字架処刑がまだ現役で採用されていました。しかしこの処刑方法は全ての犯罪者に適用されたのではありません。とびっきり極悪な罪人で、しかもローマの市民権を持たない貧しい人々が受ける処刑方法だったのです。現在日本では死刑は密室で行われます。しかし十字架は公の場で実施されたのです。裸にされ、鞭打たれ、処刑前に散々恥ずかしめを受け、そして公衆の面前で、たった三本の釘を両手両足に打ち貫かねて、十字架にかけられたのです。もしその現場に親子がいたら、きっと父は息子にこう言ったことでしょう。ご覧、息子よ。お前は大きくなったら、こんな人間にだけはなってはいけないよ。痛みと屈辱、そして恐怖の極刑、それが十字架です。そしてキリストは、この十字架にかかられ、この十字架の上で死んでくださいました。それは、私たちの罪を私たちに代わって償うための死であったのです。なぜそうだと言い切れるのでしょう。通常の死ではなかったことの証明として、キリストは死後3日目に復活し、この十字架の死の意味を説明し、立証なさったからです。第三に、このキリストの十字架と復活による救いを、聖書は信仰によって受けるべき事実だと宣言するのです。漫画家の赤塚不二夫さんが超売れっ子の時代、担当者が預かった原稿を紛失するという、大失態をやらかしたことがありました。会社としても重大事件ですね。担当者は一生懸命探すのですが、とうとう見つけることができず、意を決して謝りに行ったのです。すると赤塚さんは何にも言わずに、書きかけていた別の雑誌の原稿を途中でやめて、もう一度書いてくれたのです。そしてその原稿を渡すとき一言こう言ったそうです。二度目だから一回目よりよく書けたと思うよ。ミスについては一言も触れず、何も咎め立てしないで、彼の致命的なミスをカバーしてあげたというのです。この赤塚さんのあったかい行動に触れた担当者が大の赤塚ファンになったのは言うまでもありません。そしてこの人についていこうと決心したのも当然のことだと言えるでしょう。人は途方もない真実に触れると、その人は信用できると判断するのです。本物の誠実に触れると思わず信頼したくなるのです。そしてこの世界の中でイエス・キリスト以上に罪人に真実と誠実を尽くした方はいないのです。この方を信ずべきだという招きは誠であり、そのまま信ずるに値する言葉なのです。いかがでしょう。どうぞあなたもイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れ、そして永遠の命と完全なる罪の許しをいただいてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。